お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから伝道者の書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は伝道者の書1章5節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
伝道者の書1章の学びをしていますが、ここにはとても注目すべき言葉が書かれています。ここには、ソロモンが自然の法則を研究し、そのことについてとても多くのことを知っていたという秘密が明かされています。これは私たちの時代にとっても、科学の基礎であることはなかなか興味深いことです。伝道者の書1章5節から7節。日は昇り、日は沈み、また元の昇るところに帰ってゆく。風は南に吹き、巡って北に吹く。巡り巡って風は吹く。しかしその巡る道に風は帰る。川は皆、海に流れ込むが、海は満ちることがない。川は流れ込むところにまた流れる。ソロモンの時代にこれだけ正確な観察がなされていたというのは面白いと思います。アメリカ長老派の牧師であり、初期ファンダメンタル主義の指導者であったアーサー・T・ピアソン博士は、その事実について次のようなコメントを書いています。とても驚くべき科学的な事実に一致するとして、聖書の言葉を押し付けることには危険がある。でも確かに、ソロモンが水の蒸発や嵐の流れの発見に全く矛盾することのない言語を使ったというのは不思議な事実である。気象学と自然の歴史に大きな貢献をしたレッドフィールドの嵐の理論がここに明白に述べられているという人たちもいる。そのような拠り所なしに、決まりもなく不確かに見える風の動きが植物の成長を支配している法則と同じように、ある一定の法則によって支配されているという事実にあった用語を使うことを誰がソロモンに教えたのだろうか。そして地上に降ってきた水が蒸発によって絶えずまた上に上っていくので海は溢れることはないということも、一体誰がソロモンに教えたのだろうか。伝道者の書12章の6節にはこのように書かれている。こうしてついに銀の紐は切れ、金の器は打ち砕かれ、水亀は泉の傍らで砕かれ、滑車が井戸のそばで壊される。この説は詩を詩的な表現を使って説明している。銀の紐は骨髄を、金の器は脳を入れている鉢を、水亀は肺を、そして滑車は心臓を説明している。ソロモンが血液の循環を前もって語るように霊感を受けたということなしには、16世紀から17世紀にかけて英国の内科医として活躍したウィリアム・ハーベイは、血液が心臓によって全身に送られる血液の循環を解明した。しかしそれよりも26世紀も前にソロモンが血液の循環を言い当て、 しかもソロモンの使っている言葉がその事実にぴったり合っていることは驚くべきことではないだろうか。マギー博士は以上のようなアーサー・ティ・ピアソン博士のコメントを引用しています。さて、伝道者の書一章五節から七節の中にとても興味深い三つのことが述べられています。一つ目は、日は昇り、日は沈み、また元の昇るところに帰っていくということです。自然の中には単調さがありますが、同時に自然は信頼することができます。日が昇ること、そして日が沈むことは確かです。私たちは地球の自転によって日が昇ったり沈んだりするのだということを知っていますが、それでもまだこの言い回しを使っています。私たちはとてもしっかりした地面の上に立っているので、私たちには日が昇ったり沈んだりするように見えるのです。この言い回しはすべての時代の人間に使われてきました。驚くべきことは、日が現れまた消えてゆく、その正確で定期的な進路です。日は特定の法則に従って驚くほど正確に動いているのです。二つ目は、風は南に吹き、巡って北に吹くということです。今日私たちは、風はある特定の傾向に従っていることを知っています。しかし現代的な仕掛けをもってしても、私たちは思うように天気を予測することはできません。イエス様は風について次のように言われました。ヨハネ三章の八節。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来て、どこへ行くかを知らない。風はある法則に従って吹いているのですが、私たちにはどこから来て、どこへ行くのかわかりません。ですから風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くのです。あるいはソロモンが言ったように、風は南に吹き、巡って北に吹くというわけです。一つの場所では、風は南に吹いており、別の場所では北に動いています。アリゾナ州は砂漠地帯ですが、そこでさえも洪水が起こることがあります。それはすべて風のせいです。風は吹くときには一定の法則に従って吹いています。ソロモンはそれをどのようにして知ったのでしょうか。ソロモンは現代の私たちが持っているような装置や何の仕掛けも持っていなかったし、そのことを結論づける基礎となるものは何もなかったのです。三つ目のことは、川は皆海に流れ込むが、海は満ちることがないということです。ソロモンはここで、暗黙のうちに蒸発と湿気が空気中に上昇するという法則を語っています。それから風が吹いてきて、その湿気を陸地の上に運び、そして地の上にその湿気を注ぎ出すのです。この過程全体がある特定の法則に従っています。私たちはそれらのことが偶然と思うかもしれませんが、偶然に起こることは何一つありません。四節も含めると、ここには自然の法則に関する驚くべき記述が四つ書かれているのです。そしてそれらはきちんと意味をなし、今日人間が知っていることにまさにぴったり合うのです。しかしこれとは対照的に、キリストが生まれる千年前に存在した他の書き物と比べてみると、神様の御言葉の中に見ることができる正確さとは対照的に、とても多くの嘘の結論や迷信を見つけることができます。ここにもう一つのソロモンの驚くべき観察が書かれています。伝道者の書一章の八節。 すべてのことは物言い。人は語ることさえできない。目は見て飽きることもなく、耳は聞いて満ち足りることもない。多くの人たちが毎日何時間もテレビやインターネットを見ています。なぜなら、目は見て飽きることがなく、耳も聞いて満ち足りることがないからです。ほとんどの人たちは、新しいところに行って見たことのない風景を目にするのが好きです。それは人生の楽しみ方の一つです。私たちは素晴らしい、そして美しい宇宙の中に生きているのです。しかし人間は宇宙を探検し尽くすことはできません。多くを学べば学ぶほど、もっと学ばなければならないことがわかるのです。学べば学ぶほど、学ばなければならないことがもっと多くあることがわかってきます。宇宙はちっぽけな人間には大きすぎるのです。それでも私たちが知る限り、神様のすべての被造物の中で人間だけが宇宙を理解することができるのです。犬が月に向かって遠吠えするとき、犬は月までの距離がどのくらいかを知っているとは思いません。また犬はそんなことは気にもしないと思います。それから犬は大きな宇宙の中に自分が生きているなどと認識することもないと思います。犬の世界はとても小さい世界だと思います。ほとんどの場合、犬の世界は自分に与えられた骨の大きさです。でも、人間の目と耳は決して満足することがないのです。伝道者の書一章の九節から十節。昔あったものはこれからもあり、昔起こったことはこれからも起こる。日の下には新しいものは一つもない。これを見よ。これは新しいと言われるものがあっても、それは私たちよりはるか先の時代にすでにあったものだ。新しい仕掛けを制作したとき、人々は何か新しいものを作り出したのだと思います。しかし日の下には本当に新しいものは何もありません。環境は変わるかもしれません。そして新しい小道具がそこらにあるかもしれません。でも本当には日の下には何一つ新しいことはないのです。人間は変わりません。時代が変わるにつれて舞台装置が違うかもしれないというだけなんです。原子の発見は新しいものと言われていますが、原子はずっと昔からあったのです。実際原子は人間の存在よりも古くからあります。ただ人間がその存在をずっと知らなかっただけなのです。そして人間は小さな原子をとても扱いにくい隣人に仕立て上げただけなのです。おせっかいな人類は眠っている犬をそのまま寝かせておくべきだったのです。でも私たちはそこらを探り回りました。これを聞いているあなたはおそらく、でもコンピューターは新しいのではないでしょうかと尋ねるかもしれません。しかしそうでもありません。神様はコンピューターの脳と、電気仕掛けの神経系を与えて私たち人間を創造されました。機械的なコンピューターは人間に深く 永遠的な満足を与えることはありません。人間はこれらの小道具は自分たちに何か新しい貢献をしてくれるものではないということを学んできました。でも一つだけ例外があります。一つだけ新しいものがあるのです。それは霊的に新しく生まれ変わること、新生です。新生はあなたがイエス・キリストを自分の救い主として受け入れたときにやってきます。あなたが出会うものの中で、この新生だけが唯一の新しいものなんです。伝道者の書一章の十一節。先にあったことは記憶に残っていない。これから後に起こることも、それから後の時代の人々には記憶されないであろう。ソロモンは科学の研究の中に満足を見出そうとしました。でも彼はこの結論に至らざるを得ませんでした。人間は絶えず重要なものになろうとします。人間はありとあらゆることをして人々の前に立ち続けようとしますが、でも自分が舞台から去ってしまうのはそんなに先の話ではありません。先にあったことは記憶に残っていないのです。あなたは50年前に人気のあった芸能人が誰であったか覚えておられるでしょうか。50年前に人気のあった運動選手はどうでしょうか。50年前のアメリカ大統領または日本の総理大臣を覚えておられるでしょうか。私たちの記憶はそんなに長いものではありません。ご覧のようにソロモンはものすごい実験をしています。そして彼の実験室は人生そのものなのです。彼は人間にできるすべてのことを試してみました。彼の時代にソロモンほどの地位があれば、彼が選ぶどの分野にも入っていくことができました。今日、ソロモンがやったことをすることのできる人たちはあまりいないと思います。今まで見てきたように、彼は最初に自然の法則を研究してみました。でも自然と科学の中では、新しい命をもたらすという意味では、彼は何一つ新しいことを学ぶことはできませんでした。さて、ソロモンの次の実験の分野は、知恵と哲学です。伝道者の書一章の十二節から十三節。伝道者である私は、エルサレムで、イスラエルの王であった。私は天の下で行われる一切のことについて、知恵を用いて一心に尋ね、探り出そうとした。これは人の子らがロークするようにと、神が与えられたつらい仕事だ。ソロモンは世界の哲学の勉強に多くの時間を割きました。ソロモンはキリストの時代のおよそ千年前に生きた人であり、キリストの時代から2000年後に私たちは生きていますから、ソロモンの時代から3000年が経過したことになります。その間に人間はとても多くの小道具を発明しましたが、実際にはソロモンが3000年前に知っていた哲学や知恵以上のことを知っているわけではありません。哲学と知恵の分野では何の進歩もありませんでしたし、哲学と知恵が私たちの心を満足させることもありませんでした。伝道者の書一章の十四節。私は日の下で行われたすべての技を見たが、なんとすべてが虚しいことよ。風を追うようなものだ。すべての哲学の体制は行き止まりに行き着きます。あなた自身も同じ実験をすることができます。この主題を勉強することに時を費やすこともできます。 そして実際そのような勉強が時間の無駄であることがわかるのです。教育者たちが、今までの過去の教育のやり方は、ただの時間の無駄遣いだった、というような時代に私たちは生きています。現在のやり方もどれほど良いものなのかはわかりません。人間は決して本当に重要なことを学ぶことができないのです。知恵や哲学を使って神様を知ることはできません。神様の知識は啓示によってのみ与えられるものだからです。一般的に哲学は人間を悲観的な人生観へと導くものです。生まれたままの人間、つまり神様から隔離された失われた罪人に教育を施して、教育が彼の人生の問題を解決すると期待することはできません。教育は問題を解決することはできないのです。哲学も心理学も人間の性質を変えることはできません。また人間の古い性質を正すこともできないのです。伝道者の書1章の15節。曲がっているものをまっすぐにはできない。亡くなっているものを数えることはできない。曲がっているものをまっすぐにはできないのです。枝が曲げられると木自体が傾きます。木が曲がって育つのは枝が曲げられたからです。あなたも私も古い性質を持って人生を始めました。古い性質を教育し、進歩させるために多くのことをすることはできますが、でも、主イエスが言われたように、肉によって生まれたものは肉なのです。生まれながらの人間はいつまでたっても肉のままです。だからこそ私たちは新しい性質を持たなければならないのです。ヨハネ3章の5節から8節で主イエスは次のように言われました。まことにまことにあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は科学というテーマで伝道者の書1章5節から15節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。